ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyou 2020年2月25日火曜日は、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。オーストラリアの副首相は公共の場でマスクを着用しなかったとして罰金を科されたことについてお伝えします。オーストラリアのバルナビー・ジョイス副首相はコロナウイルスのパンデミックを防ぐための規則に明らかに違反して、公の場でマスクを着用しなかったとして罰金を科されました。ロイター通信社によると、6月29日火曜日にジョイス副首相は、現地時間6月28日月曜日にシドニーの北部 500km にある彼の選挙区の給油場、またはガソリンスタンドを訪れているときにマスクを着用していないところを居住者に目撃されました。ニューサウスウェールズ警察は声明の中で、居住者が緊急ホットラインの犯罪ストッパーに連絡し、燃料代を支払うときにマスクを着用していない男性を報告したと述べました。警官はすぐにその場所に行って調査しました。ジョイス副首相は中央ビジネスエリアにいる時に顔を覆うことをしなかったために公衆衛生命令に違反したとして200オーストラリアドルの罰金を科されました。それでは次のニュースです。ベトナムで1万6000人以上の人々が COVID-19 に感染したことについてお伝えします。ベトナムはパンデミックの開始から6月29日火曜日まで1万6000を超える COVID-19 の陽性症例を記録したと国営メディアが報じました。ベトナムの保健省は火曜日に95の新しい COVID-19 の症例が追加され、合計で16,136 人になったことを報告しました。6月下旬以降にベトナムを追った4番目の波は、陽性症例全体の 80% 近くまで 12,788 人を占めました。ベトナムは 349,704 回分の COVID-19 ワクチンを注射し、そのうち172,994 人が必要回数のワクチンを接種されています。それでは次のニュースです。ブリスベンがコロナウイルスで封鎖されたオーストラリアで4番目の都市になることについてお伝えします。6月29日火曜日のブリスベンは COVID-19 の蔓延が懸念されたため、オーストラリアで4番目に封鎖命令を受けた収容都市になりました。地方自治体は住民に3日間家にいるように命じました。6月29日火曜日に AFP 通信社が報じたところによると、 ブリスベンでの封鎖は火曜日の夜に発効しました。したがって、ブリスベンの住民に加えて、合計約1000万人のオーストラリア人が封鎖されています。クイーンズランド州首相または州の指導者、アナスタシア・パラセズク氏は、これは難しい決断だったと述べました。ブリスベンに加えて、西オーストラリアのパースの住民も火曜日の朝から4日間の迅速な封鎖を開始し、シドニーとダルウィンの住民に加わりました。それでは次のニュースです。延長封鎖、マレーシア首相が523兆ルーピア刺激パッケージを発表したことについてお伝えします。マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は、コロナウイルスの大流行の中で完全な封鎖を延長した後、新しい経済刺激策を発表しました。1500億リンギット、または約523.7兆ルーピアに相当する。この刺激策は、完全な封鎖の影響を緩和することを目的としています。6月29日火曜日のチャンネルニュースアシアの報告によると、ムヒディン首相は、現地時間の6月28日月曜日のスピーチで、人々の保護と経済回復パッケージの回復と呼ばれる刺激パッケージは、住民がコロナパンデミックによる財政難を克服するのを助けることを目的としていると述べました。それでは最後のニュースです。大統領は2030年までに国内総生産の 18% に到達するためにデジタル経済の貢献を目標としていることについてお伝えします。ジョクルル大統領はデジタル経済の貢献をインドネシアの現在の国内総生産の 4% から2030年までに国内総生産の最大 18% に増加させることを目標としています。この目標は火曜日にジャカルタでバーチャルで開催されたタレックス、インドネシアのデジタルエコシステムのために一緒に進むの打ち上げでジョクルル大統領によって伝えられました。大統領によるとデジタル経済成長はデジタルテクノロジー業界でビジネス精神を発展させ続けることによってもサポートされなければなりません。このビジネス精神は現在起こっているデジタル破壊の時代に成長する革新的なソリューションを見つける努力に基づく必要があります。大統領は広告プログラムプラットフォームであるタナアイデジタルエクスチェンジまたはタデックスの存在が新たな費用を生み出しより良いデジタルエコシステムを生み出すための重要な勢いになることを期待しています。これはインドネシアを東南アジアで最大のデジタル経済力を持つ国にするためです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は12歳から17歳の子供のためのワクチン接種についてお伝えします。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領は、12歳から17歳までの子供への予防接種はすぐに開始できると述べました。6月28日月曜日に大統領宮殿での声明の中で、食品医薬品監督庁または BPOM が12歳から17歳までの子供に安全であると宣言されたシノファックワクチンの緊急使用許可を出したことに、大統領は感謝の意を表明しました。インドネシアでは18歳以上へのワクチン接種はすでに始まっていますが、インドネシア全体でではありません。保健省の公式ウェブサイトを引用すると、保健省の予防接種スポークスマンであるシティ・ナディア・タルミズィ氏は、18歳以上の人々への予防接種は一時的にジャカルタ州でのみ行われたと述べました。このプログラムは2021年6月の第2週から実行されています。ジャカルタの人々は18歳以上への予防接種の実施を大きいに歓迎しています。また対面式の講義を計画している大学もあり、その条件は学生が1回目の予防接種を受けているということです。すでに実施された、そして実施される予定の子どものための予防接種プログラムは、本当に多くの人々にとって朗報です。特に子供たちが対面学習に行えるようになってほしいと考えている親たちにとってです。文部科学省は2021年7月から対面学習を開始する予定です。しかし一部の地域では最近感染者が増加しているため、対面学習の実施を延期したと述べました。12歳から17歳までの子供への予防接種を実施するという政府の計画は、社会のすべての要素の支援を受けなければなりません。また、インドネシア小児科学会によると、子供が COVID-19 に感染するリスクは大人と同じくらい大きいとのことです。一方、2020年6月24日付の COVID-19 対策タスクフォースによるレポート、子どもにおける COVID-19 症例の全国データ更新と分析では、この年齢層の子どもが感染する割合は非常に大きいです。インドネシアの感染者のうち 12.6% は子どもの年齢層でした。子どものための予防接種の実施の成功は、予防接種の受ける親の固定的な反応に大きく依存しています。インドネシアの親はすぐに予防接種に参加しなければなりません。ワクチン接種に躊躇して はいけません。接種することへの不安や恐れを取り除く必要があります。予防接種を受け、マスクの着用、石鹸で手を洗い、距離を保つこと、家にいること、そして外出を減らすという厳格な規律に従って、インドネシア国民はすべての変異株コロナウイルスより強くなりました。したがって、インドネシアはパンデミックからより早く脱出し、COVID-19 パンデミックによって引き起こされた様々なセクターのあらゆる逆境から立ち上がるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかうんてかるバイルス COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1966年6月30日にマイク・タイソンが生まれたことから始めます。マイケル・ギャラル・タイソンは1966年6月30日にアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンで生まれました。彼はプロのヘビー級ボクサーとして知られており、マイク・タイソンとしてよく知られています。彼のキャリアを通してタイソンは50回勝ち6回しか負けませんでした。次は2015年6月30日にインドネシア空軍ヘラクレス飛行機がメダンで墜落したことについてです。インドネシア空軍に所属するロクヒード C-130 ヘラクレス航空機が2015年6月30日火曜日に墜落しました。北スマトラ州のメダン市パダンブランにあるスウォンド空軍基地から離陸してから2分後に飛行機が墜落しました。飛行機は国軍兵士とその家族である12人の乗組員と109人の乗客を運んでいました。すべてが死亡したと宣言されました。飛行機墜落事故の犠牲者の総数は地上の22人を含む143人であると報告されました。 次は6月30日に国際議会の日についてです。国際議会の日は毎年6月30日に祝われます。選択された日付は IPU、列国議会同盟が設立された1889年6月30日を指します。記念日は国連総会決議により2018年に設定されました。決議において国連は国の計画と戦略における議会の役割と国及び世界レベルでのより高い透明性と説明責任の確保における役割を認識しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は産業省は重要なオブジェクトのステータスを持つ工業団地の決定を容易にすることについてお伝えします。インドネシア共和国の産業省は工業部門またはオブニの国家の重要なオブジェクトのステータスを持つ工業団地の決定を容易にすることを目指しています。産業は COVID-19 パンデミックの影響から国民経済の回復を加速する取り組みにおいて重要な役割を果たしていると考えられています。一方、製造業への投資は拡大を続けており、この地域の産業活動を推進することができます。これは6月27日日曜日に発表された声明の中で、アグス・グミワン・カルタ・サスミタ産業大臣によって説明されました。産業大臣は工業会社と工業団地会社のための非財政施設の一つの形態は国の重要なオブジェクトまたはオブフィットネスと特定のオブジェクトのセキュリティ支援であると説明しました。彼は現在工業部門でオフニーとして指定されている23の工業地域があると述べました。工業地域はオフニーの設立から恩恵を受け、それは工業地域に位置するビジネスアクターの信頼を高めるでしょう。アグス・クミワン大臣は2021年の第1四半期に製造業が実現した投資額は 88.3 兆ルピアに達し、前年同期の64兆ルピアに比べて 38% 増加したと付け加えました。アグス・グミワン大臣によれば、これは投資家の信頼が好ましいビジネスの投資環境を作り出すための政府の努力と政策において以前として最も高いことを示しています。一方、2021年1月から5月にかけて、加工産業の輸出額は 667.0 億米ドルに達し、2020年の同時期の 511.0 億米ドルと比較して 30.53% 増加しました。この成果により、加工産業が最も貢献し、国の総輸出額839.9 億米ドルの 79.42% になりました。一方、産業省のリジリエンス、領土及び国際産業アクセス局長であるエコ・エス・ア・チャヒアント氏は、工業大臣による工業団地のオフニーの決定は、工業団地管理者が内部セキュリティシステムの管理を修正するための最初のステップであると説明しています。工業団地の管理者は、国家警察によって設定された基準に従って、様々なセキュリティ施設とインフラを完成させることができます。したがって、エコ・チャヒアント氏によれば、すべての利害関係者、特に国家警察と国民からの支援は、工業地域でのオフニの実施において非常に必要とされています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Pelangi yang indahnya hanya Voice of Indonesia.
Rizlan minasang pasona Indonesia des. Kiowa midami Sumatera syu no kang kuci. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o ご紹介します. Bidadari taki wa minami Sumatera syu no rahatu ni aru migoto na shizen no kankochi no itatsu desu. Usugushi shizen keikan no motteiru taki ga レクリエーションの目的地のリストに含まれているのは興味深いことです。この滝は約7つの山があり、それぞれの高さが異なるため非常にユニークです。ビダデリ滝または地元の住民はそれをアイエアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く、約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は、仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与え、リフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビダダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでも財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。の皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupa.
lupakanmu aku kehabisan cara tuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja,
coba satu hari saja kau jadi diriku,
kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara tuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja kau jadi diriku,
kau akan
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LD 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はブルマスク、日本語でマスクを着用するについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはブルマスク、日本語でマスクを着用するというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんとメラさんの間で行われます。メラさんはマスクのない人がテーブルの近くに座った時にケフィンさんに移動するように進めます。このパンデミックの間、メラさんはマスクを着用していない人々の周りにいることを恐れています。
アドゥ、ディアティダブルマスカー、キタピンダタンパトゥドキュ
ー。オケ
ー。リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マスク、マスク。日本語でマスク、マスク。ブルマスク、ブルマスク。日本語でマスクを着用する、マスクを着用する。 Dia tidak bermasker. Dia tidak bermasker. 日本語で彼はマスクを着用していません。彼はマスクを着用していません。Kita pindah tempat duduk yuk. Kita pindah tempat duduk yuk. 日本語で席を変えましょう。席を変えましょう。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは dia tidak bermasker。日本語で彼はマスクを着用していませんという表現を聞きました。その表現では bermasker。日本語でマスクを着用する。bermasker という言葉は ber という接応詞と masker から構成されます。ber という接応詞はいくつかの意味を持っています。それは、memakai、日本語で、着る。または、mempunyai、日本語で、持っている。または、melakukan aktivitas、日本語で、活動をするという意味を持っています。bermasker での、bersetsuouji は、memakai、日本語で、着るという意味を持っています。bersetsuouji は、baju、日本語で、服。チラナ、日本語でパンツ。マスク、日本語でマスク。トピ、日本語で帽子。などの着るものと合わせたら、何かを着ることを意味を持っています。例は、dia tidak bermasker。日本語で、彼はマスクを着用していません。です。他の例は、bagaimana ciri-ciri orang itu? 日本語で、その人の特徴は何ですか? Dia bercelana panjang dan bertopi. 日本語で彼はズボンと帽子をかぶっています。Bagaimana ciri-ciri orang itu? 日本語でその人の特徴は何ですか? Dia berkacamata dan berjilbab. 日本語で彼女はメガネとヒジャブを着ています。リスナーの皆さん、最後は前の回を再び聞いてください。
Aduh, dia tidak bermasker. Kita pindah tempat duduk yuk.
Oke. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Setelah begitu lama.Tersisa air mata Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan Masa-masa yang indah Masa-masa kita bersama Perasaan mendalam yang takkan pernah reda Maafkan aku tak pernah mendengar Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi Ku ingin kau di sini
Tegak, ku kan mencoba melewatinya Lepas, lepaskan semua Yang sudah berlalu Tapi Tanpa dirimu Tak mungkin Ku terus berlari Tanpa kaki Senyumanmu walau sedetik saja lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sudah tidak seindah
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。